リスナーの皆さん、こんばんは。下鴨セブン、普大生7人による〇〇の話の時間となりました。この番組は、第3金曜日19時から、普大杉岡ゼミが、京都の大学や地域のホットの話題を発信していきます。この番組は、文部科学省大学間連携共同教育推進事業の一環としてお送りします。今日は4回目の放送ということで、京都文教大学の学生団体プロジェクトウオプルの山本芳樹さん、小倉真奈美さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
4回生の山本芳樹です。よろしくお願いします。
2回生の小倉真奈美です。よろしくお願いします。
それではまず、ウオプルとはどのような学生団体なのですか？
はい、京都文教大学の地域連携学生プロジェクトの一つなんですけれども、アフリカのエチオピアについての学習と現地の人々との交流を通して、お互いがお互いの国の暮らしについて理解して、また自分の暮らしを見つめ直して2つの国の人々のつながりを作っていくことを目指して活動しています。
今日はとてもカラフルな衣装でお越しいただいてるんですが、エチオピアの民族衣装なんですね。
はい、
ウオプルでは具体的にどのような活動をされていますか？
とこれまでには、現地の小学校で日本の文化を紹介したり、外務省からいただいた資金をもとに、NPO 法人風太郎の森基金さんとの共同で、小学校の校舎を作る活動などをしてきました。とまた大学のある宇治では、宇治でも写真展を開くなどしてエチオピア文化の紹介する活動を行ってきました。
エチオピアの方々との交流ということでしたが、どうしてエチオピアなのですか？
はい、それは私たちの顧問の松田先生が、研究している地域がエチオピアだったということでエチオピアになっています。
そうなんですね。現在ウオプルでは何人で活動されているんですか？
現在は2回生から4回生の12名で活動しています。
プロジェクトウオプルということでしたが、ウオプルとは一体どのような意味なんですか？
ウオプルというのはエチオピアのコエグ語という言葉で、イチジクの木という意味です。イチジクの木の枝が空に向かって伸びていくように、自分たちも大きく腕を伸ばして世界の人と手を取り合っていきたいと思ってこの名前にしました。
ウオプルというのはイチジクという意味なんですね。それでは小倉さんがウオプルに入られたきっかけは何だったんですか？
私が入ったきっかけは、まず大学に入学した時に図書館の前で先輩方が渡航した写真展を行っていたんですね。でそれを見て、もともと海外に行きたいっていう気持ちは自分の中であったんですけど、アフリカっていう土地がすごく意外すぎて、この大学生活じゃないと行くことがないなと思って、絶対行きたいと思って入ることを決めました。
そうなんですね。山本さんはウオプルに入られて今年で4年目ということですが、はい、何が印象に残っていますか？
ウオプルの活動は今年度で10周年を迎えるんですけれども、去年それを記念して、写真展を行いました。その時に、多くの人が来てくださったのを見て、自分たちの活動やエチオピアという国を通して多くの出会いが生まれたんだなということを実感して、とても嬉しくて印象に残ってます。
とても歴史のある学生団体さんなんですね。ウオプルでは毎年アフリカに渡航されていると聞いたのですが、小倉さんは今年の渡航でどのようなことをされましたか？
はい、今年度の渡航は環境に注目をして世界共通のアイコンを使ったグリーンマップという環境地図を現地の高校生10名と一緒に制作しました。でその中で自分たちが街を歩いているだけでは見えなかった現地の人たちの暮らしとか歴史、価値観といったものが見えてきて、たくさんの違いっていうのが見えてきて、その違いがすごく面白かったです。でまた渡航したことによって自分たちの活動にもすごくイメージが明確になったので、活動しやすくなりました。
それでは代表でもある小倉さんから今後のウオプルの展望についてお願いします。
はい、まずはグリーンマップを完成させてエチオピアに還元したいと思います。 で、そしてこれからも自分たちからこう日本エチオピアについて学んで、あとは周りの人たちに紹介することで知ってもらいたいなと思います。あとは このような人とのつながりを通したウオプロを超えたような活動の中で、いろんな人がこう自分の可能性を広げられる、そんな団体にしていきたいなと思います。
今日は日本を飛び出した活動もされているプロジェクトウオプルさんのとても興味深いお話を聞かせていただきました。地域のことを伝えることや人との交流ということは、私たち杉岡ゼミ生もとても大切にしているテーマなので、すごく参考になりました。また機会がありましたら何か共同の活動もさせていただけたらなと思います。それでは最後に何かありましたらどうぞ。
はい、今月の16日に、京都文教大学にて地域連携学生プロジェクトの最終報告会があります。私たちのプロジェクトウォープルも、活動成果を報告しますので、どなたでも、来ていただけるのでぜひお越しください。また、プロジェクトウォープルでは、Facebook のページを、運営しておりますので、もしよかったらプロジェクトウォープルで検索してみてください。
はい、今日は京都文教大学プロジェクトウォープルから山本さん、小倉さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は下鴨セブンが京都の大学や地域のホットな話題をお送りしていきます。後半は〇〇な話のコーナーです。今月は先月の男子会に引き続き女子会ということで、私増田と橋本宮下のゼミ生3人でお送りします。
橋本久美子です、よろしくお願いします。
宮下咲です、よろしくお願いします。
2月ということで、昨日はバレンタインだったと思うんですけれども、橋本さんは何かバレンタインの思い出はありますか？
はい、昔バレンタインにチョコのブラウニーとシュークリームをあげたことがあったんですよ。で、チョコのブラウニーはすごく美味しかったっていう感想を言ってもらえたんですけれども、その時はあれシュークリームはとかちょっと思ってたんですけど、素直にあげてよかったなって思ってたんですね。でも後から聞いた話なんですけど、シュークリームのクリームを入れる穴が全然開いてなくて、私はすごくクリームをいっぱい詰めたつもりだったんですけど、ほとんど入ってなくて、ほとんどシュークリームの皮だけをあげてたみたいだったんですね。やっぱ濡れないことをしたらあかんなと思いましたね。
でも橋本さんはそのチョコを渡せただけでもいいと思います。
宮下さんは何かあったんですか？
私中学の時に憧れの先輩がいたんですけど、その先輩に1年生の時に徹夜でチョコを作って渡そうとしたんですね。けどもうその日に緊張してしまって呼び出すことすらできずに、もうその日終わってしまいまして、で2年生の時にもまたチャレンジしようと思ってチョコをまた徹夜で作って用意していたんですけれども、その2年生の時はチョコをその呼び出すことはできたんですけど、チョコを渡せずに恥ずかしくなって帰ってしまいまして、だから橋本さんを渡せただけですごく羨ましいです。
みんなバレンタインにはいろいろ大変な思い出があるんですね。今日は杉岡ゼミ生の橋本さん、宮下さんとバレンタインの話をお届けいたしました。ではここでお知らせがあります。2月28日木曜日の13時30分からグローカル人材開発センターの設立記念シンポジウムがあります。前半にゲスト出演いただいたプロジェクトウォープルさんなどたくさんの学生団体さんが参加されるイベントとなっていて、私たち杉岡ゼミも参加しようと思っています。
はい、私も、グローカル人材特殊講義のお話を聞いていた方にインタビューする機会がその中であるので、ちょっと大勢の前で緊張するんですが、今からすごく楽しみにしています。
はい、もし2月22日来れないという方も、この日に私たち普大生がインタビューした模様は3月29日の金曜日19時から放送いたしますので、そちらの方も楽しみにしていただきたいなと思います。
はい、それではお知らせでした。次回の放送は3月15日金曜日の19時からです。どうぞお楽しみに。この番組は文部科学省大学間連携共同教育推進事業の一環としてお送りしております。